たる2013年10月23日、ようやくね、まあここ何週間かずっと言ってましたけども、婚活パーティーにね、行ってまいりましたので、今日はそのお話をメインにねしていこうと思うんですけど、まあ過去に婚活パーティーは、1回行ったことあって、で今回で2回目っていうふうになるんですけども、まあ前回は、開催地は大宮で、で友人とね一緒に2人で参加したんですけども、今回は開催地は池袋で1人で参加というね、まあちょっと俺みたいなね心細いボーイはね結構きついんですけども、やっぱりね、ちょっとそろそろ頑張んないといけないなと、そういう年になりましたから、なんで1人でもねちょっと頑張っちゃおうかなということで、で参加してきたんですけども、まあ俺のねツイッターとかを見ている人とかねいるかもしれないですけど、まあそれを見る限りパルどうだったんかなって大体予想はつくかなと思うけど、ね、結果じゃないんですよ。でそこに至るまでの過程、これがどんだけどうだったかって話ですからね。でもしかしたら今ねラジオやってますけども、隣でね女の子が寝てるかもしれないしね、その時知り合った子とか、あともしかしたら途中でね、まあラジオじゃ終わりましたね、この婚活パーティーの話終わりました、で今日はゲストがいますとね、そういう可能性もありますから、まあデリヘルとか呼んでねそれで出演してもらうって方法もありますけど、そうじゃなくてねお金を払わない形での女性のねゲストが来るっていう可能性ももちろんありますからね。なんでまあ今日はねちょっと心してね俺の勇姿をね、ちょっとラジオでねお届けできればなと思ってますんでね、まあそんなんでね今日もやっていきたいと思いますんでね、お聞きいただければと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんで、ようやくねもうずっとね毎週のように言っててね、もう分かったよと、早く結論出せよってね、結論教えろよっていう、そんな人いっぱいいると思うけど、俺も前置きが好きな男だからさ、まああと今日を初めて聞くって人ももちろんいると思うから、まあ簡単にね、どんな話だったのね、どういう経緯で婚活パーティーね行くことになったのとかね、まあ、婚活パーティーの概要を簡単に説明だけはさせていただきまして、でその後にね当日の模様ね、こちらをねお話ししたいと思うんですけども、まあもちろんこうやって童貞ネットっていうねラジオですから、あまりモテないやつが聞いてる可能性もあるかなと思うの。そうすると今回の俺みたいなね婚活パーティーとかも参加したことあるよとか、もしかしたらね俺と同じパーティーに参加してたって人いるかもしれないから、なんでねまあそういうね、経験がある人とかね、あとね婚活パーティー、ね、こういう風だと怖いんだけどとか、ね、この辺大丈夫ですかとかね、いろいろ質問もあったりすると思うんでね、まあ、その辺お便りいただければと思います。お便りは、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方は童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、こちらの、掲示板ねラジオ用スレその後というねところからお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスがラジオアットマーク童貞ドットネット、RADIO アットマーク DOUTEI ドット NET、 こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればねメールでお待ちしております。それではねもう今日早速ねもう喋っていきますけどね、もう今日はもうこの婚活のお話しして、で、まあ、ちょっと話したいことね今週いくつかありますから、軽くお話ししたらもうエンディングのコーナー行って、今日はねもうサクッとね終わりにしたいと思うんですけどね、まあ、途中でゲストのコーナーがあるかもしれないんで、まあ、サクッと終わらすつもりでも長くなっちゃう可能性もありますけど、ゲストは果たしてねいるんでしょうかというね、まあそんな期待をねちょっと、含ませつつねお話ししていこうと思うんだけど、まず、この婚活パーティーとは何ぞやって話なんだけども、まあ婚期を逃したね、クソみたいな男とカスみたいな女がね出会いの場がないと、そんなんで、まあ、パーティーをしようじゃないかというね、そんなね悲しいパーティーですよ。でそんなことないですよ、今回は 一応ゲームとか漫画とかアニメとかに多少なりともね、興味があったりとか、ね、そういう人たちが集まるっていう、まあお見合いパーティーねなんです。で男の人は参加費、4000円で、女の人はまあ無料なんですけども、これは、早期申し込みの場合に限りまして、で早期申し込みが終わると男は参加費5500円で、女の人は500円かな。まあそんなんで、まあこの時点で男の本気度とね、女の本気度はまあちょっと変わってくると思うんだよね。お金をちょっとでも払っていればね、多少なりとも本気度出てくると思うけど、まあここが、まあ女性はちょっと本気度は足りないのかななんていう不安を抱きながらね、まあそれはそれでね、やっぱりこういうちょっとアニメとかね、漫画ゲーム、その辺にちょっと興味がある人と、まあ、知り合うのって結構難しいと思うんだよね。なんで、まあ、貴重な場だなと思ってね、ありがたいありがたいやつで4000円ね、まあ払おうと思って、で、まあこれを申し込みしましてね、それで、で開催日が10月23日ね、で時間は19時30分からということで、で、まあ当日はね、平日だったんだけども、まあ俺仕事休みだったからなんでね、全然問題なくね行けるんですけども、だからねやっぱり俺土日が基本的に仕事がねあるから、こういう平日のね日にやってくれるって本当にありがたいなと思って、で、開催場所は池袋なんだけど、まあ俺ん家から本当に歩いて10分ぐらいのところなのね。だから本当にもう地元だから気が楽だし、まあいろいろとね、もう地元、俺のちゃんとした休みでアニメゲーム漫画がわかる、もう完璧だなと思って、まあこれ行くしかないなと思ってね、そんなんで申し込みましたけども、それで一応ね事前に確認できることとしては、その開催のね、婚活パーティーの、まあ、サイトがあるんだけども、ここにパーティーの流れだったりとか、そういうのもね確認できるの。だからまあ事前確認でさ、まあ、そんなさわけわかんないままね時間が過ぎていくのは一番大変なことですから、だからちゃんと流れを把握して、それでねやっぱ時間を制していかないといけないということで、で事前に確認できるところもありますし、あとは参加者のね、どんな人が来ますとかっていうのも確認できるの。あの男の人はあとどのぐらい席が空いてますとか、で女の人はどのぐらいまだ席が空いてますとか、そういうのも見れたりとかして、でそこから男性のプロフィールが見れたり女性のプロフィールが見れたりすんの。まあこれ登録するのにね、その参加するのにそのサイトにメンバー登録をしないといけないの。だから参加するって人はそのメンバー登録してるから、個人情報っていうかね、その人がどういう趣味があるとかね、何歳ですとか意気込みとか、そういうの全部わかるようになっててさ、だから事前にそういうのもチェックして万全の体制でね、まあ行ったんですけど、まあそこで見たね、じゃあいくつかご紹介したいと思うんですけども、まあ男性の方だとどれかな、年齢37歳大卒正社員年収500万以上ね、こんな人が来るのかってね、年齢はね、俺も32歳ですから大丈夫ね、だけど大卒、うん、俺ダメだな、専門学校ゲームクリエイター科卒だなと思って、でこの人派遣正社員でしょ、俺派遣社員でしょ、で年収500万以上って書いてあるでしょ、俺年収300万でしょ、ダメだ勝てないと思って、で好きな漫画とかさ、ジョジョ、キングダム、ワンピース、嘘食いとかね、なかなかいいセンスをしてるなってね、まあそんなんでさ、でそういうのがあったりとかね、他にもどれかな、まあみんな大卒正社員ね、そんなんばっかですよ。それとか、29歳大卒有名企業で働いています、で年収1000万以上、なんだよこいつすごすぎるだろうっていうね、もう勝てる気はしないんですけども、ただやっぱりね、好きなね、好きな漫画だったりアニメだったりとかね、あと PR メッセージとかあるけど、 PR メッセージがだって同人誌書くの手伝えますとかね、商業作家のアシスタント経験ありとかね、 BL も読みますとかね、もうそんなね、それでお金持ちかよと、勝てる気はしないんだけど、まあそんな人がいたりとかね、まあいろいろいますよ。であとは、あこの人いますね、年齢32歳、年収300万以上、真面目誠実、職業派遣社員、アニメゲームラジオニコニコ動画ねが好きですと、で、 好きなゲーム、モンハン、FF14、パズドラ、ね、あと、街、リアルサウンド、風のリグレット、シルバー事件、クロス探偵物語っていうね、俺じゃねえかっていうね、すいません。俺のプロフィールもね、書いてありましたけど、俺のプロフィール気持ち悪いと思ってね。で、まあね、他にも、まあ、これ男性、まあ、他にもいっぱいいましたけども。で、女性ね、女性もいっぱいいますよ。31歳、ね、女性、32歳、女性。で、好きな漫画、ちはやふる、ね、素晴らしい。歌プリとかね、なかなかいいじゃないっていう。あと25歳、23歳、27歳、30歳、なんかいいじゃない。好きな本、漫画、北斗の拳とかね、もういろいろありますよ。まあ、そんなんで、まあ、こんな人たちがいっぱい参加する中でね、俺も、まあ、頑張っていきたいな、ということで。で、あと確認できることとしては、その、流れだね。パーティーの流れ。簡単に、俺が事前に仕入れた情報としては、まあ、まず、まあ、申し込みね、応募しますと。で、まあ、当日ね、行きます。で、受付時間っていうのが、19時30分に受付。で、この時に、まあ、免許証とか保険証っていうね、まあ、身分証明書持って、あとボールペン持参で、あとは参加費が4000なので、お釣りがないように持ってきてくださいと。ね、まあ、そんなんで。で、行ったら、受付を済ませて、そうすると、こちら、まあ、プロフィールカードみたいなものを渡されるんだよね。で、これをプロフィールカードを書いて、それで、まあ、時間が来たら、パーティー開始と。で、最初は自己紹介タイム。で、これは、1対1で3分間、まあ、自己紹介して、で、それで、まあ、多分交代するんだろうねっていうね、その、女性はそのまま座ったままで、男性だけ、席を移動してっていうのを、まあ、繰り返していくんだろうなっていうのは、まあ、これで大体ね、予想はついたんだけど、一応これが、自己紹介が終わりましたら、必ず、男性の方は速やかに、メモを取らず時計回りに次の席に移動してくださいと。で、移動した後にメモ取る時間をね、こちらちゃんと、出しますからと。そういうことだと思うんですけども。で、その後に、アプローチシートにメッセージをご記入くださいと。これは、まあ、説明読んじゃおうかね。3枚まで書けます。スタッフが回収、集計して皆さんのお手元にお配りいたします。フリータイムに参考にしてください。ね。まあ、そういう、まあ、アプローチシートってのあるんだね。まあ、これを使うことによってね、ちょっと、まあ、有利にね、進めていくことができると。で、その後、フリータイム。で、フリータイムは、このアプローチシートをね、参考にして、で、フリータイムをするんですけども、フリータイムは3回あります。で、初回は男性から、2回目は女性から、最後はフリーで、まあ、お話をね、しましょうっていうところなんですけども。まあ、これがね、まあ、ありますよと。で、その後に終わりましたら、最終投票カード。ね、これを記入しますと。まあ、これ記入することによって、まあ、カップルになってもいいかなと思える方だったりとか、あとは連絡先を教えてもいいかなと。ね、そんな方と、まあ、まあ、第一希望から第三希望までね、書いて、それでマッチングしてって。で、その後にカップル発表と。ね、いうことで、カップルになったら、男女はね、まあ、これは、ここのお見合い、その婚活パーティーだけかもしれないけども、カップルになった人は、そこでね、一緒に帰ってもらうと、ね、いう形らしいんですけども、で、他の婚活パーティーとかだと、先に女性に出て行ってもらって、外で男性と、そのマッチングした人とね、した人と、まあ、挨拶して一緒に帰るとか、ね、そういうのもあったりするけど、まあ、できる限り、その場でね、一緒に帰った方がね、まあ、俺はいいかなと思うんだよね。結局、その人の顔とね、なんかその番号とかね、一致しないとかっていうのはあったらすごい虚しいからね。やっぱその場でちゃんとね、わかるように。で、カップルになって帰るのはね、一番いいかなと。それで、ね、もうカップルになって帰った後にはね、もちろんその後はもう、お幸せにっていうことでね、まあ、これからどんどん幸せなね、人生がね、二人でね、まあ、過ごしていくこの人生、っていうのは待ってるっていうね。そんな流れなんですけども。まあそんなんで、ここまでが、俺が仕入れられた、このね、婚活パーティー行く前のね、前情報なんですけども。 でもう俺も気合入ってますよ。服装とかもね、多少なりとも、まあ、先週も言いましたけども、まあ、GU に行ってさ、ズボンを買ったりとかジャケットを買ったりとかしてね。でもうだからもうほんと久しぶりにジャケットを羽織ってさ、気合の表れですよ。それでさ清掃してさ、で行くわけで、まあ当日ね、まあちょっと雨も軽く降りつつかなね、街に出てさ、で行くわけなんだけど、ただやっぱりこのね、まあ行く前にもっとその気合の表れを出したいと思ってさ、で久しぶりにニコニコ生放送しちゃったよねっていうね、これから行ってきますと、ね、そんなニコニコ生放送しましたから、まだ多分タイムシフトが残ってると思うの。やったのがその水曜日にやったから、水曜日まではねニコニコ生放送のタイムシフト見れると思いますんでね、ぜひこれ童貞ネットのホームページの方に、ニコニコの、このコミュニティのね方が貼ってありますから、そこからね飛んでいただければ、タイムシフト見れるかなと思いますから、ぜひね最近のパルさん見てないよねっていうあると思うんだよね。昔ユーストリームで放送したのが1年半ぐらい前じゃないっていうねところなんで、最近のね老け込んだパルさんどんな感じかなと、どんだけ髪の毛が後退したかなって見たい人いたら、ニコニコ生放送ね、こちら後でねタイムシフト見れるかと思いますんでね。であともし、まあ、こんな方いらっしゃったらありがたいんですけども、このタイムシフトを動画でね保管したいんですけども、動画のね保管の仕方がねどうにもうまくいかないと。なんでもし技術のある方、ニコニコ動画のねこのニコ生の動画をね、ぜひちょっとタイムシフトをね動画で抽出してくんねえかなと思ってね。まあそんなのできる方いたらね、ちょっとツイッターなんかにね教えていただけるとありがたいということで、ちょっとねまあ打足でしたけども、まあそんなんで久しぶりにニコ生やってで行ってきますとね。もう俺の勇姿をね、まあ続きはウェブでってね、続きはラジオでやるからね後で聞いてねっつってね。でまあ戦場に向かうわけですよね。で時間も来まして19時半ね、もうジャストに行きまして、でこれだったらまあまだね来てる人とかもまあ本当にいないだろうなと、2、3人だろうなと思ったんだけど、入った瞬間に受付19時半なのにほぼみんないるっていうね、どんだけだよと思って、19時半受付なのにその前に来たらもうマナー違反だろって思ったんだけど、そんなことないよね、みんな狼だよね、アグレッシブだよねと思ってね。そんなんで、で見渡すとちょっとね女性の方が若干少なくて男性の方が多いかなっていう印象だったので、受付でお金を払って、でそのまあプロフィールカードみたいなのもらってね、で席つくんだけど、まあ女性の方が少ないので、一応部屋の中どうなってるかっていうと、部屋結構広くて、で真ん中に飲み物とかがちょっと置いてあるテーブルがあって、でまあお部屋のまあ隅というかね端っこには、どうなってんだろうな、一応4人座れるようなテーブルがあるのね。で奥側が女の子が座ってて、で手前側はまあ空いてるか男の人が座ってるの。それでそれで部屋がぐるーっとね、テーブルが4、その4人掛けのテーブルが、まあ、いくつも置いてあって、それを真ん中のテーブルをね囲むようにぐるーってあるんだけど、それで女の子はその外側ねに座っているっていうところで、で男性がまあ内側に座ってるんだけども、まあ女性の方が少ないから男性は基本的にまあ女性の前に座るか、あとは空っぽの席に座っている感じなのね。でぐるーってなってて、でこれは俺がちょっと後からね行ったからさ、別に受付時間ジャストに行ってんのにね、でもやっぱり一番最後だったっぽいので、やっぱり女性がね目の前にいない席に座ってて、だから基本的には男はさ外を向いてるんだよね。だからどんだけ、まあ、席に座っちゃうとどのぐらい男性がいるとかどのぐらい女性がいるって後ろを見渡さないといけないからさ、だからなんとも把握しづらかったんだけど、まあぐるーっとねちょっとチラチラチラチラねキョロチューのように見たら、人数的には、女性が8人で男が13人来ていまして、まあでもまあそんなもんだろうっていうね、結局アグレッシブなのは男が多いわけでさ、 で、あと女性はね、まあ、8人ぐらい集まってくれればありがたいなってところで、まあ、言っても5人差ですからね、まあ、大した差じゃないということで、あとは、ね、可愛い子がいっぱいいればさ、それは全然問題ないですから、と思って。で、プロフィールカードじゃ書かなくちゃってね、で、書くわけですよ。日付書いて、名前書いて、ね、お住まいの住所書いてさ、で、まあ、最終学歴とか、職業書いてさ、年収書いて、ね、もう書きたくねえやって思ってさ、で、あと、彼女いない歴とかね、書いてね、で、いろいろ、で、あと、これ一番良かったのは、タバコの項目があって、吸わない、たまに吸う、よく吸うとかね、あと、お酒飲まない、付き合い程度、よく飲むとかね、ここがあったから、俺、本当にタバコを吸ってる友達は別にいいんだよ。ご自由にって思うけど、これがさ、彼女とか、肉親になる人に関しては、タバコはちょっと吸わないでもらいたいなって思うから、タバコを吸うとか、たまに吸うとか、なってたら、もうそこでも NG だなって思ってて。だこの項目あったから、わざわざ聞かなくていいからね、よかったよかったと思って。で、まあ、お酒はね、まあ、できたら、ちょっと付き合い程度で飲めればね、まあいいかなと思って。俺もあんまり肝臓が良くないからね、そんな飲めないけども。まあ、酒、全く飲めないっていう人よりはね、ちょっと飲めた方が、なんか酔っ払った、なんていうの、勢いというかさ、そのテンションって、なんか楽しい時もあるからね。そういうのをね、ちょっと時間共有できたら、それはそれでいいじゃないって思うからね、お酒はちょっと飲めると嬉しいかなっていうぐらいで。で、あとは、好きな、ね、なんかマイフェイバリットなんとかみたいな。それで、まあ、漫画、アニメ、ゲームね。で、私、漫画の方は、めぐみの大悟。で、あと、カイジ。ね、これ書いて。で、アニメはいつもお得意のブルーシード。で、あと、シュタインズゲート。で、あと、ここに、一応今期ね、どのアニメがいいかって話になると思うからさ。で、もちろん俺も全部聞くつもりだったから、ね、女の子に、もう、今期何のアニメがおすすめかなっていう、そういう話したかったからさ。一応今期ってことで、キルラキル。あと、ガンダム、ビルドファイターズ、ね、書いて。あと、ゲームは、まあ、昔好きだったゲームね、もう書くのもいいかなと思ったけど、まあ、今普通にね、やってるかなって思われるもので、モンハン、FF14、パズドラ、ね、これを書かせていただきまして。で、あと好きな食べ物、ラーメン、好きな言葉、継続は力なり。で、あと休日の過ごし方、今までにやったことのないことをやるっていうね、まあ、ラジオあるからさ、やったことないことをさ、毎週やらないとさ、もうラジオネタが尽きちゃうからね、まあ、それがもう休日の過ごし方って感じなんだけども。あと趣味。趣味は、アニメ、ゲーム、ニコニコ動画、ラジオ。あとは、先週、お便りいただいて、パルさん、自転車ね、結構好きなんだから、趣味自転車って書いた方がいいよって、あったから、そうだと思って。じゃあ、趣味自転車って書いて。で、その下にちょうど、今一番欲しいものはって書いてあってさ、俺自転車欲しいんだよね、本当に。だから、自転車って書いて。ああ、よかったよかったと思ってね。もう、ラジオやっててよかったと。で、助け船来たぞと思ってさ。それで、まあね、PR としては、まあ、話のね、会う人と出会えれば嬉しいです。よろしくお願いします。なんて、そんな当たり障りないね、ところですよ。まあ、これで、ね、もう、周り男なんて、オタクしかいないんでしょ。そんな中で、こんなね、まっとうな、で、まっとうなのかこれは全然わかんないけども、ね、まあ、普通っぽいやつが来たと。そう考えれば、まあ、俺のね、まあ、勝率も上がってくんじゃねえかなと思って。で、そんなんで、まあ、15分ぐらいかな、これ書いて。で、19時45分ぐらいから始まります。で、まあ、順番にね、3分間ずつ。で、話したら3分間で。で、隣の席移って3分間話してって一周するまでね、まあ、最初にね、話をするわけなんですけど。それで、まあ、一応ね、一緒に、この、プロフィールカードと一緒に、印象チェックシートっていうのを渡されて、で、ここに、相手の、ね、ナンバー、ね、書いて、あとは印象とか、メモとか、そういう欄があるのね。で、そんなんで、で、ぐるぐる回っていくんですけども、まあ、パッと、ね、一つ一つ、席を回る前に、ぐるっと、どんな子いるかなって見るじゃない。あんまり可愛い子はいないよなと思って。でもしょうがないと。話が合えばいいなと思ってさ。そんなんで、まあ一つずつね、行くんですけども。どうしようかな。一人ずつ言ってく？簡単に。まあ一人目が多分一番いいかなっていう子だったんだけど、北斗の拳の好きなね、 その漫画が好きな女の子だったの。だから、で、この子結構可愛いかなっていう、その中じゃね、わかんないよ。その女の子も、もうその場にいるからね、あの、可愛く見えるだけだって、もう外に出た瞬間にブスになるかもしれないけど、それでも、ね、このエリアではね、このテリトリーでは、もう完全に群を抜いてるというところで、この子可愛いと。で、漫画も好きと。素晴らしいなと思って。だからまあこの北斗の拳の子ね、まあいいなってちょっと思いつつ、でおしゃべりして自己紹介して、で、次にって、でまあ次のね席はまあ女の子いなかったので、でそこちょっとね休憩しながらで次行ってっていう、まあ、感じで、で二人目が、で一応メモ書いたんだけど、俺もまあブスだったらさ、デブスだったらさ、そんなその後ね、例えばフリータイムとかでもさ、まあ、話する予定ないからさ、そんなにメモらないんだけど、まあ、次の人、メモ欄に書いてある言葉が自転車って書いたんだよね。確か、自転車仕事場まで歩いて通ってるんだけど25分ぐらいかかるらしくて、自転車が欲しいと言っていたんだよね。で俺も自転車が欲しいって書いてあって、自転車じゃないですかみたいな、ね、どうでもいいわブスと思って、ごめんブスの人聞いてるかもしれないよね。ね、あの今回、婚活パーティーに参加してくれたブスね、聞いてたらごめん。ただ俺もラジオをね少しでも面白くしようと思ってね、ブスブス言っちゃいますけども、そんなことないよ、ブスじゃないと思うけど、ごめんちょっとまあデブスだったかなって思うんですけど、いやそんなことないよね、みんないい人だったと思うんだけど、ちょっとブスかなってごめんなさい。で、そんなことないんだけど、まあ、自転車ね、この自転車ちゃんいまして、で、まあ、どうでもいいわと思ってね、で次ね行って、次がメモ欄書いたのが林原って書いたんだよね。この人は俺がこの好きなアニメブルーシードって書いたのに食いついたんだよね。まさか食いつくとはってね。そんなんで、ブルーシードね、林原さんじゃないですかと、ね、で、あの私はランマのね林原さんが好きですみたいなね話があって、もうセーバーマリオネットですよね林原さんみたいな、そんな林原トークに弾むっていうね、素晴らしいなと思って、まさかブルーシードがわかる人、林原めぐみが好きな人、そんなの来るとはね思わなかったから、でもごめんブスっていうね、まあ大体ブスですよ。だってだ、それは俺もねかっこいいってわけじゃないじゃない、これはもうしょうがないね、お互い様っていうね、こういうアニメ好き、ゲーム好き、漫画好きプラスして、もう婚活パーティーに来ないと出会いがないようなやつら、ね、もう残り物のやつらが勢ぞろいなわけなんだから、それはもうね、ハゲでチビで、ね、デブでメガネが来るか、もうデブスが来るか、もうどっちかしかないですから、まあ、しょうがないんだけど、まあ、話が合えばね、まあ、楽しいかなと思いますから、まあ、これあの林原ねもいたし、で次が、メモ欄弱虫ペダル来たね。やっぱり女子に今弱虫ペダルが人気なんだなと思ってね、痛感したんだけど、で弱虫ペダルが面白いと、で原作を読んでてアニメはね見てないのかなとか言ってたんだけど、でじゃあ俺も原作読もうかなって、もともとねちょっと読みたいなと思ってたから、で今30巻ぐらいまであるんだよねとかね、そんなね浅い知識をねもうちょっと披露して、じゃあちょっと今度読んでみようかなみたいな話してさ、でもう弱虫ペダルね、まあ、こいつもブスなんですけども、で次メモ欄書いてあるのが、ウテナって書いたんでね、あのねアニメの昔やってたウテナっていうねアニメが好きだと、であと隣にねあのピングドラムって書いてあったからね、あの監督一緒の監督なんだよね、だからそれ好きなんだなっつって、でウテナの話して、でもウテナって結構古いよねと思って、多分15年ぐらい前、もしかしたらもっと前じゃないっていうね感じのアニメだから、もうこれはねもう根っからのアニメ好きだなと思ってさ、でそんなんでさ、でもウテナはデブね、いいデブだよね、いい子だったんだけどデブだなっていう子だったのね。であと基本的にね今までの子も全部なんだけども、今期のアニメ何がおすすめって聞くんだけど、意外とみんな見てないっていうねところで、なんか忙しいとね、ちょっと見れてないんだって、で逆に今期おすすめ教えてくださいみたいなの言われて、毎回俺がキルラキルとガンダムビルドファイターズの今回2強だねってね話をするって、何このキモイズと思ってね、まあそんなんだったりとか、で次の子、次の子はねメモ欄空欄なんだよね、 ただ覚えているのはほくろっていうね。ごめん、なんかもうそれ人間のね、そういうウィークポイント的なところをね言うなよって言うかもしれない。チャームポイント、ほくろはチャームポイントですよね。ただね、もう頭の中であるのはほくろだし、もう別にフリータイムで話す必要もないしってね思って、空欄だったんだけどね、なんだったっけなってその後ね考えたの。途中で、ね、あの子何の話したっけなって全然思い出せないでね、ほくろしか思い出せないなと思って、まあ、ごめんね、まあブスだったんだけども、ね、そんなことない、ごめんね、ブスブス言ってるけどそうでもないよね。ただ俺のねなんか好みとはちょっと違ったかなっていうところでね、ちょっとブスだったかなと思うんですけども。で次、次の女の子が、メモ欄がノイタミナって書いたんだよね。確かノイタミナ枠のアニメが結構今期面白いよって話があったと思うんだよね。でそんな話して、それでただ俺ね今期ノイタミナ枠見てなくてさ、これ話合わねえなと思って、であとこの子ちょっと口臭かったんだよね。口臭いブスってね、ごめん、そんなことないと思うね。フローラルな香りがしたんだけどね、少し好みじゃなかったかなっていうね、そんなブスで、あとは、その次の子がメモ欄がソウルハッカーズって書いたんだよね。俺もさ、これゲームなんだけど、デビルサマナーソウルハッカーズっていうゲームがあって、もともとセガサターンであったんだよね。あのアトラスっていうさ、あのデビルサマナーだと女神転生とかさ、あとペルソナとか、ね、それ出してる会社なんだけど、そこのねゲームでまああったんですけど、ソウルハッカーズっていうのがね。で俺も昔セガサターンでやってて、でその子はセガサターンやったのかな、わかんないけど、なんか 3DS とかでもなんかリメイクされて出てね、でそれもやって、ですごい面白いで好きですって言ってたからさ、この子はなかなかいいセンスしてると思ってさ、でも、うん、ブスだなと思って、だからフリータイムないなと思って、でもそんなんでね、もう一周しましてね、もうそれで何分ですか、結構経ちましたよ。で一周して、で結局じゃあ誰かなって思ったところで、最初にお話をしたね、北斗の拳の女の子しか、ないなと思って。で例えばよね、その直接的な話になっちゃうけど、じゃあセックスしましょうとなった時に、じゃあお前こいつとセックスできんのっていう風に考えると、大体セックスできないやつばっかなんだよね。だからやっぱりそこを考えると北斗の拳ぐらいしかいないなと思って、でちゃんと漫画も好きだしさ、まあ、でなんかちょっと良さそうなね、性格も良さそうな子だったからさ、じゃあもうこの子だなと思って、じゃあ俺もう今回ね、もう8人いる中でね、もう7人は捨てましょうと、ね、ブスだしデブだし、だけどこの北斗の拳ね、この子に1人絞っていこうと。で、ね、俺もちゃんとジャケットまで羽織ってますからね、そういう清潔感も出してますからね、大丈夫だろうと、頑張ればいけるだろうとね、そんな感じで。で次アプローチカードですよ。自己紹介終わりましたから、だからアプローチカードに、まあ、それが3枚あるんだけど、3枚あって、で俺はね、この何番の俺は、ね、何番の子が気になってますというのを書いて、で渡せるので、これが3枚あって3人に送れるんだけど、でこれがさ、まあ別に3枚出さなくてもいいからね、だから俺は今回北斗の拳ね、もう1本で行こうと思って北斗の拳の番号を書いて、それをスタッフに渡して、でそれで集計がされるんだよね。で集計まで少しお時間ありますんでね、でその間はみんな最初にね座ってたような席にみんな座るっぽいんでね、だから俺はもう目の前誰もいないね、一人孤独な席だったんですけども、それでまあその間はねツイッターしたりとかね、もうツイッター、その時のツイッターあるかな、ツイッターを見るとどれかな、あこれですね、婚活パーティーナウっていうね、でまあ、そんなのをつぶやいたりとかね、あとパズドラしたりとか、ね、そんなんで時間待ってて、それで、集計結果が来ます。で集計結果っていうのがなんか紙にプリントされたものがね配られるんだけど、封筒に入ってね渡されて、でそこを見るとね、まあ、俺のね、まあ、〇〇さんのパルさんのコンピューター診断っていうのに出て、で本日のあなたの人気ランキングはってあるんだけど7位ですと、おいいんじゃないかと、 だって13人いる中で7位でしょ。だからこれいいんじゃないっていう。それで、であとは書いてある内容としては、そのアプローチシートであなたが選んだ女性との診断っていうのがあって、だから俺と北斗の拳の相性だったりとか診断なんだけども、で、相手が俺を選んだか選ばないのかっていうのがまず分かる。あとは、その北斗の拳を選んだ男の数、ライバルが何人かっていうのが分かるんだけども、残念ながら北斗の拳はね、俺を選ばなかったんだよね。悲しいと思って。で、ライバルの人数は何人かなって、まあ、男13人ですよ。ライバルの人数12人って書いたんだよね。だから俺含めてじゃあ13人が全員じゃねえかってね、まあ、そのぐらい飛び抜けてたわけですよ。それでもう相手には選ばれないわ、ライバルは12人ね、全部の男が敵だとね、そんなんですから、こりゃきついなっていうね、ところで、であとは、相性診断っていうのがあって、でここに、どれだろうな、まあ女の子のその番号が書いてあって、相性度っていうのがパーセンテージで書いてあるの。だからまあこれがね、まあ何なのかっていうとちょっとわからないんだけども、そうだな、もしかしたらその女の子からのアプローチシートだったりとか、あとはなんか好きなね、ゲーム漫画アニメがちょっと合ってるとか、よくわからないですけども、まあ、そんな相性診断があって、それで一応相性としていいのは、こちらがウテナね、さっき言ったあのちょっと太ったね、ウテナが好きな女の子が、まあ、相性度 70% とかね、あとは、自転車の女の子が 70% とか、あとはソウルハッカーズ 70% って書いてあったわけだから、もしかしたらこの子たちにね行けば多少なりともね、成功確率上がりますよっていう、そういうことなのかもしれないんですけども、ただなぁと思って、そんな俺ウテナもソウルハッカーズも自転車もブスだしなぁと思ってね、でちょっと片やデブだしなぁと思って、ないなぁと思ってさ、だからじゃあもうね、もう残念ながら今回北斗の拳には選ばれなかったけども、この後フリータイムがあると、だからフリータイムで北斗の拳とちょっとお話をして、それでね、少しずつステップアップして最後のね最終決戦にね向けて頑張っていけばいいなと思って、でそんなんでフリータイム入りますよ。でフリータイムはまあさっきもありましたけども、まずはね、席に女性が座ってるので男性が、まあ喋りたい人のところに行きますと、でおしゃべりして、で大体5分ぐらいかな、まあ5分から10分ぐらい、お話をして、でそれが終わったら次、次は女性から男性に行くんだけども、男性は立ってる状態で、で女の子が自分の席にね、あのお話ししたい男を連れて行って お話をすると、で3番目はフリーと、ね、いう形なんで、まずは、女性が座っているところでね、男がまあ喋りたい人とね、の席に行くんですけども、じゃあねフリータイム始めてくださいと言われて、で速攻で北斗の拳の席に男3人ぐらいずらーって行ったんだよね。でそうするとさ、その4人掛けのテーブルみたいなところだからね、で別に1人に対して何人行ってもいいんだけど、ただやっぱし4人掛けのテーブルで男3人行っちゃうと、もうそれ以上は結構やっぱ座れないんだよね。なので、あもうこれ北斗の拳もう無理じゃんと思って、じゃあ他に誰かいるかと思って、ただねさっきねご紹介した通り、別にね誰ともフリータイム話したいなって子もいないし、逆にフリータイムとかで喋っちゃうとさ、その後ねこの後第2回目のねその女性からのアプローチがね、もう全然お目当てじゃないやつから来ちゃったりとか、そうしたら俺もなし崩し的にね3回目のフリータイムもそいつのところに行って、最終決戦もさそいつとなっちゃうわけじゃない。そうなると怖えなとか思いつつさ、どうしようかなどうしようかなって、まあうろうろしてるんだけど、そうするとまあやっぱりね、一番人気の北斗の拳がね、奪われたとしてもさ、やっぱり女性のところ行きますよみんな。そんなんでポツポツとね、席は埋まってくわけよ。で、やべえなと思って、誰でもいいからじゃあ一応席座るかとか思ったんだけど、もうそんなことしてる間に一応席は全部埋まって。でさ、それで席全部埋まった後にさ、 じゃあちょっと俺隙間からいいっすかみたいな、それでいけないよねと思って、だからこれまずいなーと思って立ちんぼになっちゃってさ、で隣を見ると一人ね動けないでいる男がいてさ、まあこれもデブキモオタなんですけども、それでも俺もう本当に多少ね俺もいい歳の大人でさ、まあ、派遣社員とはちゃんと働いてお金も稼いでね一人暮らししてさ、でこんなラジオパーソナリティですよ言ったらね、だけどもねもう立ちんぼですよ本当にね、何もできないでどうしようと思ってさ、でその隣にいた男もね何もできないでいたから、だからもうしょうがねえなと思って、もう今回の第1回目のフリータイムはもうこれはもうダメだと、次にかけようと思って隣にいる男とね、アニメ何が好きなんですかみたいな話とかしちゃったりとかねしてさ、で時間を潰して、それで、1回目のフリータイム終わりですよ。で2回目のフリータイムね、ここは女の子から男に来ますから、もしかしたら北斗の剣もねさっき俺と喋れなかったからね、ちょっとよかったらね1回お喋りしてみませんかということになるかなところもありますからね、まあ正直期待は全く しないでね、だってアプローチカードで選ばれてねえからまずね、でさっきのフリータイムも喋ってないわけだから、だからまあ期待はしてないんだけども、まあ一応女性の方からね男性を連れて自分の席に行くってね、そんな第2回目のフリータイムで、ここで、まあ女の子あんまり動かないんだよね、やっぱりシャイなね、女性が多いのかなというところで、ただ一人だけ女の子が、まあ、動いてね、男引っ張ってって喋ってましたけど、まあ、これは自転車の女の子なんですけどもね、で、まあ、喋ってたから、でそうすると、結局女性の席に誰も男が座ってない状況になっちゃうから、これは良くないということで、じゃあ第2回目本当は女性から男性にだったけども、第2回目もねじゃあ男性の方から女性の方に行ってくださいって言って、ね、まさかそんなパターンが来るとはってね、そんなんでちょっとあっけに取られていたらね、もうあっという間に北斗の剣の席は満席になってしまってね、あららと思って、どうすんだよこれと思ってさ、第2回目も立ちんぼ無理だろうと思って、それだともう俺のねもう胃に穴開いちゃうと思って、どうにかしなくちゃってうろうろ見てると、ウテナが好きなねちょっとふくよかな方のね席が空いてたから、じゃあもうここ行こうと思って、もうわけわかんねえけどここ行くしかねえだろうと思って、立ちんぼは無理だわと思って、でそこ座って、でなんかすいませんみたいな、ちょっと俺もよくシステムわかんなくてみたいなね話してさ、それでまあ出身のねところとか住んでるところとかの話なんかをしてね、あとウテナの話とかをしてね、でまあなんだ無難な感じでねちょっとフリータイム終わりまして、でまあよかったと、ね、じゃあ3回目だと、最終決戦ですよここでね、3回目のフリータイム、ここでもう全てが決まるわけじゃない、ここで話せなかったら次の最終投票カードもね絶対繋がりようがないんだからさ、だからもうここの3回目が勝負だなっていうね、でところでじゃあ3回目と、で3回目は一応フリーっていうことなんだけども、まあ一応ね例の通りね、男性から女性に行くっていう風な形になって、じゃあここでようやく俺が北斗の剣と喋るタイミングが来たぞと思って、でじゃあ3回目のフリータイム始めてくださいと言われるんだよね、そうすると一人だけがね北斗の剣のところに行くんだよね、でなんかもうこれって多分最初のねアプローチカードの段階とあと第1回目第2回目のフリータイム、多分ここでかなり話してる男っぽいね、結構本命の男っぽくてちょっとオーラも見えたんでね、もうこれで決まりだっていうぐらいのオーラが見えてたんで、一人歩いていくのがこの中入っていけねえっていう、そんなのを感じてやべえ北斗の剣いけねえよと思って、ただこの3回目の最終のねフリータイムの席座っちゃったらその子とさちょっと最終投票カード書かなくちゃいけない流れになりそうじゃない、それはまずいなと思って、で見渡すとまた席がポツポツ空いてんだけど、いやここででも行ってもちょっとあれかななんて思ってどうしようかなと思っていつも通りの優柔不断を発揮してたらさ、男がどんどん座ってくんだよね、 そんで、あ、やっべえと思って、出遅れたわと思って、誰かね、どっか座んないとと思って、もう席がないわけ。で、俺の隣を見ると、さっきまでね、一人ぼっちだったデブももういないの。もうデブもちゃんと勇気を振り絞って、もう、ちゃんと戦ってんだよねと思って。で、やべえと思って、みんな行っちゃったと思って。で、全員が行った後に、遅れて、ね、俺もいいですかみたいなの言えないからさ、あ、やべえ、やっちったと思って。で、一人だよね、本当に、ね、もう、女の子8人、で、男、ね、13人中12人、みんな席座ってんの。で、お話ししてるの。俺だけ立ちんぼでポッチっていうね、うわーと思って、何これと思ってさ、それで、もうしょうがねえなと思って、もうこれダメだなと思って、それで一人ね、もう女性の座ってないね席で、もうみんなからみんなに背中を向けられる席があってさ、そこに座ってダメだこれっつってね、ツイッターをねちょっと始めましてね、もう本当に辛かったよね、本当にツイッターでつぶやいたのが秘宝俺し完全にぼっちになるっていうね、次に汗が止まらん、ゲロ吐きそうってね。で、新ラノベタイトル案、俺のメンタルが弱すぎるわけっていうね。そんなのを、ね、つぶやいている。ね、そんなんですよ、ずっと。3分、もう5分だか10分だか、もう、時間長かったね、ずっと。もう、変な汗かいてくるし。で、もう一人背を向けてさ、ね、なんか、そのスマホいじってさ。で、そんなことしてるとさ、なんか、周りにもさ、何あいつっていう風に見られるわけじゃん。なんか透かしてよ、みたいなさ。全然もう本当に、メンタルやられるわと思って。で、そんなんでね、もう永遠とも思われるような時間がさ、もう過ぎていって、もう一人ぼっち、ね、悲しく、ね、もう、ウーロン茶を飲んで、空っぽだけど、ね、で、真ん中のテーブルに、ね、お茶を継ぎに行こうと思ったらさ、みんなの顔見なくちゃいけないから、ね、空っぽのね、もうグラスをそのままね、もう水滴しかないのにそれをねすするしかないみたいな、そんなんで時間が長くてさ、で一人ぼっちでで待っててさ、で終わりますよ。でもうその間にもずっと考えてるよね、人間って本当アグレッシブじゃないとダメなんだなと思って、積極的じゃないやつは本当ダメなんだなと思って、本当痛感してさ、本当に泣きそうな感じだよね一人で。そんなんでフリータイム3回目終わってさ、ああと思って、でその後まあね、この最初の自己紹介とで3回のフリータイムね、これをまあ全部ね総合的に考えて、で最終投票カードですよ。でこれを書きますと、これは第一希望から第三希望まで書いて、で、スタッフに渡して、で集計してもらって、でそこでカップリングをしてもらうっていうものなんだけどさ、まあ正直、カップルになったりって、まあカップルっていうかまあ友達というか、ね、その後ちょっと会ってお茶したりとか、ね、食べに、なんかもし飯食べに行ったりとかね。まあそんなんできるんかもしれないんですけども。ただ、まあ正直北斗の拳以外とは、そんなこの後何かとかっていうのも絶対もう無理だなっていうのはあったから。じゃあ最終投票カードね、一回も話してないけど、北斗の拳の番号だけ書いとこうかなって思ったんだけど、でもなと思って、もう一回も喋ってねえしと思って、もうそれも書くのもちょっと気持ち悪いなと思って、でそんなんで、最終投票カードね、第一希望から第三希望がね、全部斜線を引くっていうね、もう誰も選ばないでそのままスタッフに出すっていうね、何こいつみたいな、何しに来てんのみたいなね話なんだけど、で書いて、で投票ね集計してるわけですよ。もう無理と思って、どうせ俺も誰にも選ばれてないし誰も選んでないし、ね、早くスロットに行きたいと思ってさ、もう早くスロット屋に逃げ込みたいと思って、そんで、まあ、待たされるわけですよ。10分ぐらいかな。でカップルね発表しますと、今日はね女性8人男性13人の中カップルが5組で誕生しましたっつって、すげえ確率だなと思って、で5組発表されていくわけですよ。でまあ、もちろんね、俺の名前は呼ばれないですよ。ね、それで、最初にカップルの人たちが帰って、その後に残ったね、選ばれなかった女性が帰って、で、男性が帰るって。そんなんで、で、もう一人孤独にね、もう最後帰って、とぼとぼ帰って、 そこから出て。で、もうやだと。で、外出るとちょっとカップルみたいな奴らがいるんだよね。喋ってんの、外で。もう、くそかよと思って。で、もうそっからさ、速攻でさ、もう早歩きでさ、逃げてさ。で、いつも行きつけのスロット屋さんにね、逃げ込むっていうね。そんでスロットを、もういつもよりもスロットのレバー叩くのがね、いつも力入ってますから。そんで、そっから30分後にね、マイナス1万円っていうね。何これっつって。で、もう帰るんですけど、もう最悪だよね。もう何なんだろう。本当に婚活パーティーうまくいかないし、スロットも出ないしっていうね。まあそんなんでね、終わりましてね。じゃあもういいやと思って。ね、さっき、女の子がね、弱虫ペダル面白いよって言ったから、漫画喫茶でね、弱虫ペダル読もうと思って。で、漫画喫茶でさ、いつものオープンシート3時間パック500円っていうね、破格のところに行ってさ、でも弱虫ペダル読んでさ、そんな日ですよ、本当に。全く、ね、成果なし。もう自分がどんだけダメな人間かっていうのだけを痛感するためだけの日っていうね、ところで、まあ、何の大逆転もないですよ、本当に。ね、そういう話でさ。だから、やっぱりね、思うのは、こういう一回限りの場っていうのは、本当に合わないなと思って。まあ、ちょっと友人にもね、まあ、そう次の日ちょっと友人と飲み行ってさ、で、この話したんだけどさ、やっぱり、そういうの向いてないよねっていう話になって。一回だけのチャンスっていうのはね、多分無理なんだよね。俺の、まあ俺に良さがあればなんだけど、俺の良さって一回じゃ 100% 伝わんないんだよね。多分毎日会ったりとか、ただ、なんか職場とかで学校とかで毎日会ったりとかして、それでちょっとずついいところが分かってって、それで、まあ、っていうところだと思うんだよね。だから、そういうね、だからそれもあるし、あと俺自体も、例えばちょっとチャンスがあるかなって、思った時でもそこで行かないんだよね。1回のチャンスで行こうとしないんだよね。100回ぐらいチャンスがある中で本当に行けそうな1回だけに行くんだよね。そこだけ一歩踏み出せるっていうところがあるから、だから本当にチャンス1回しかない。まあでも言ったらチャンス自体はね、最初の自己紹介とフリータイム4回あフリータイム3回とあと最終投票カードがあるから、まあ5回あったとしてもさ、5回の中で1回は踏み出せないんだよね。やっぱり100回ぐらいある中で、探りに探りを入れて、で、そこで行けそうなところで行くっていうね、ところだからさ。これは多分、俺、女男関係ないんだよね。人に対して接近するとき、例えば、全然ね、知り合いぐらいで友達っていうわけじゃないやつと、初めてなんか話しようかなっていうときも、結構探って、話すタイミングをね、伺うタイプだからさ。だから、結構ね、難しいなと思って。だから、正直、この婚活パーティーはすごくいい婚活パーティーなんだけど、俺はもう、婚活パーティーというものは行くのやめようと思ってたよ。だから、まだ、マチコンの方が、行けるかなっていう印象はあるんだよね。マチコンって普通になんか、みんなでワイワイお酒飲んで楽しくやろうよとね、いうスタンスもあるから、それだと意外とまだ喋れたりとか、ね、するところもあるから、前のエバコンとかね、ちょっと結果は悲しい結果になったけども、まあ俺的にはまだね、可能性はあるかなって思うから、マチコンはまだまたね、参加したいかなと、ちょっと思ったりはするんだけど、ちょっと婚活パーティーは、本当にね、積極性のあるやつ、じゃないと絶対ダメだなと思うから。だからね、もしこれから婚活パーティー行ってみようかなって思ってる人いたら、ぜひね、やっぱり気持ちを作っていかないといけないから。で、その時に、本当に積極的にね、行かないとダメだぞっていうことを暗示をかけるぐらいね、それで行かないと、本当に、ね、やっぱり、1回目のね、フリータイムの時にさ、隣にね、デブのね、オタクの男がいたのにさ、そいつもちゃんとね、勇気を出してさ、積極的にさ、行って、ね、ぼっちじゃなくなってるわけだからさ、そういうのはやっぱしていかないとダメだよねと思って。もう、その場にいた誰よりも、積極性ないからね、俺ね、と思って。だから今後、 自分からもうこれいけないんだなと思って、ダメだなと思ってさ、もう一生一人なのかなってちょっと思っちゃうよねっていうところで、本当にあのアグレッシブになれないやつは死ねるからね、そこね、あのそこちゃんと気をつけてね、それをちゃんとあの心に刻んでね参加してもらった方がいいんじゃないかなと、ね、そんな今回の婚活パーティー、残念ながらねこの後ゲストは出ませんね、悲しい、本当はゲストね出したかったんだけどね、デリヘル嬢も呼ぼうかと思ったんだけどね、もうそこまでしたらねちょっと俺の心折れちゃうと思ってね、なんでちょっと今日はね一人孤独にね、寂しくパンツ一丁でやってますけども、じゃあそんなんでね、お便りね多分今いただいてるのかな、ちょっとね探してね読んでいきたいと思います。ラジオネーム76番さん、こんなに喋れるのにネタだよねネタだよねっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。こんなに喋れるのは誰もいないパソコンの前で一人だから喋れるんだって、女の子の前で喋れるとか、ね、そういうのとは全く別の次元ですからね、もうネタじゃないね、ネタであってほしいよね、ネタじゃないんだよねっていうねところ、あとラジオネームデルデルモーデルさん、今日の放送ほど笑えたのはないな、パルさんは俺たちに比べたら全然アグレッシブですよ、いつか報われますってってね、お便りいただきましてありがとうございます。そうアグレッシブなのは何かをやろうって思うところまではアグレッシブなんだよね、ただそこをやり始めるともうダメなんだよね、多分基本的に何かを申し込んだりとかするところが多分ピークで、で実際にそれが開催されるってところになると一番テンション落ちてるんだよねと思って、だから今回の婚活パーティーもそうだし、あとは例えば宅建とかもね、宅建受けるぜってやってるけど結局当日ね、宅建受けに行かないとかさ、あとは東京マラソンもやるぜっつってで当日ねもう膝壊しちゃうみたいな、もうそんなんだからさ、まあねちょっとアグレッシブをね継続していくようなね、そんなちょっとねメンタルが欲しいなって、そんなところだよね。あとはラジオネームうんこブリブリ太郎さん、悲惨すぎて笑えんぬっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。いやー悲惨だよね、正直自分に絶望ってなかなかないよねと思って、ここまで俺ひどかったんだっていう、そんなねもう絶望たっぷりでしたからね。まあただ本当に32歳、もう来月33歳ですよ、悲惨だよね本当にね、本当にみんなこうなんないようにね、あのぜひ今日は共感をね、共感ってあのなんていうの、まあ、反面教師としてね、あの今回のねこの事件ね覚えておいていただけたらね嬉しいかなと思います。あとはラジオネームベルさん、この頃の童貞ネットはつまらないなと思っていたけど、今日の放送は久々の大ヒット、パルさんのダメさ加減が大爆発しているのは楽しい、そういえばアニメの話ができる女性の友達は良かったのっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。まあそうね、本当にダメさ加減俺 いないと思うんだよね、俺ぐらいダメなやつって、もう正直ね、なんだろう、ダメだよね、びっくりするんだよね自分でも、こんなに、だこの童貞ネットっていうラジオをやってて、で俺童貞じゃないわけよ、だけどなんだかんだでね、まあラジオをやっていて、まあ支持をされているっていう表現はちょっとあれかもしれないけどもね、童貞ネットっていう冠をかぶりつつも童貞じゃないやつがやっててもね、そんなに言われないのはなぜかと、こういうことですよ、普通の童貞のやつよりもはるかにダメだからね、だからこそのね童貞じゃなくてもね、まあみんなね、パルさんね頑張ってくださいと、ね、言ってもらえるっていう、そんなところがね、まあ、今回はね大爆発してるかなと思いますから、本当にダメだよ人間ね、やっぱりアグレッシブにいかないとねダメだなと思って、だやっぱりね北斗の拳のところにもさ、例えばね俺が無理にでも言ってればね多少印象は残るし、あこの人は私のことちょっといいなって思ってくれてるんだなっていう風にはなるわけじゃない、だから例えば3人バーって行っちゃってね、もう席ないなと思っても4人目でちょっとこの後ろの辺からでも参加いいですかっつってさ、ちょっと入ってけばさ多少なりともいいわけじゃない、で2回目3回目行ってさ、そうすればいいところがさ 一回も行かないと。そうしたらもちろんね、あ、この人はね、私に興味ないんだっていうふうに思うのは当然だよねっていうね、話だから。なので、多少アグレッシブに行かなくちゃいけない時ってのは人間あるから、そんなね、いつもガツガツ行けよって話じゃないんだけど、そういう締めるところは締めるっていうかね、で、もう行かないといけない時は行かないとまずいと、ね、いうことだと思いますから、まあその辺ね、みんなね、ちゃんと肝に銘じて、ね、そういう、もし参加するんであればね、そういう風に頑張っていただきたいなと思います。あとは、ラジオネーム、ラジオネームスカルプ P さん、今まで一度も思ったことがなかったんですが、今回の放送を楽しみにして、しまっていました。ジャケットのインナーの T シャツの反応はどうでしたかってね、お答えいただきました。ありがとうございます。ジャケットのインナーの T シャツは、8人中2人がその T シャツ可愛いですねって言ってくれました。まあブスですけども、ね、ブスにでも言われりゃ嬉しいもんですよってね、ことで、まあそんなブスだってね、もう男の人とね、おしゃべりをしてカップルになって帰ってってますから、俺だけですよね、一人で、ね、背中を丸めて孤独にパズドラしてるってね。でツイッターでね、本当に俺ぼっちだうっていうね、そんな話ですからね、本当にもうどうしようもねえなーって。32歳がさ、こんなんですから。これがね、10代とか20代前半でね、ちょっとドゥシャイシャイボーイだったらね、それはしょうがないよ。だけどおっさんだからさ、おっさんのシャイ加減はちょっと気持ち悪いからねと思って、まあね、そんなんで、悲しいね、婚活パーティーということですね。じゃああとね、他お便りいただいてるかな、ラジオネームさすらいのスロッターさん、本当今日の放送は神放送だな。予想はしていたがパルさんのダメっぷりに感謝。これは最高のオナニーをしてから寝るに限るなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、ほんとね、もうダメだよね、びっくりするんだよ。ほんと俺久しぶりにここまで自分がダメなんだなって思ったもんね。そんなにパッと見よ、パッと見だったらそれなりにね、清潔感もありますしね、ちょっとハゲてるぐらいも知的に見えるでしょうよ。でメガネもかけてるし、で太ってるっつてもパッと見太ってる風に見えないですよ。お腹は超出てますけど、ね、そういう外見的な部分もありますしね。じゃあトークのところだってさ、こうやっていっぱい喋れるわけじゃないね、パソコンの前だったらとかさ、あとはね、別にアニメ好き、ゲーム好き、漫画好きっていうけど、他のさことも挑戦するわけじゃない。自転車がね好きだったり、ボーリングね、ダーツ、カラオケ、まあ何でもしますよね。そういう意味で、で友達とお酒を飲みに行ったりとかもさ、ちゃんとね、こういう関係もね良好ですよ。だけどもダメだよねっていうね、そういうところだよね。やっぱし一番俺に足りないのっていうのは、まあ他人に興味ないっていうのは一番問題なんだけど、自分大好きじゃない、俺ラブってあってさ、であんまりこいつ面白いなとかって思う人って結構少ないんだよね。だからあんまり他人に興味持てないんだけど、まあ、そこももちろん悪いところなんだけども、それ以上にやっぱこの積極性のなさ、アグレッシブになれなさ。だからよく、あ、なんか男はガツガツしてるとね、女が引いちゃうとかさ、でなんかそういう目で見てると女はねすぐ感じるから、そういうのわかるよとか言われるけど、俺はそういうのが分かられるぐらいガツガツしてアグレッシブになって、もう獲物を狙うようにしてないとダメだよねって、本当にもうお前ら本当に草食系じゃねえからって、俺だからっていうね、俺みたいなのが本当草だよね、もう草不可避みたいな感じになってますけども、本当にね、どうにかしなくちゃいけないなって思いますよ。あとはね、そんなんで、あとね、お便り他にいただいてます。ラジオネーム、黒猫さん、これちょっと事前にいただいたね、お便りなんですけども、婚活パーティーの結果が楽しみです。そういえば自分は心理学について趣味で勉強してますが、女性相手に使えるようなこともたくさんあるような気がします。占いでよく使われている、バーナム効果などなどやってみるといいし、その効果を説明するだけでも案外女子からも好評です。 意外と面白いのでやってみてはいかがですか。女性相手に話す話題も増えると思いますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ合コンとかね、そういう女の子と長い時間話するんであればね、使えるかなって思いますけど、今回はね、もう一人一人3分間ずつと、あとなんかよくわからないフリータイム1回しかないからね、まあ、あと2回もしかしたらあったらね、俺もこのバーナム効果についてね、おしゃべりできたかもしれないけど、残念ながらね、1回しか喋れませんでしたから、もう使うところがないっていうね、ところなんでね、もうね、本当にもう俺ももうちょっと、もう話すことがないってことはないんだよ。だってプロフィールを見てさ、これだけね、好きなゲーム、アニメ、漫画とかさ、他の趣味とかね、全部書いてあるわけだから、そこに一つ一つね、聞いてったらいいわけじゃん、変な話ね。基本的にそれ書いてあることについて、じゃあ、ね、話広げられんのって言ったら、広げられるよ、ラジオこんなにやってるんだから。一つの物事に対してね、もう1時間喋ろうって言ったら、まあ喋れるんじゃないのっていうね、その俺がね、この作品にね、出会う前の経緯からね、全部話して、俺の生い立ちから話をすればさ、1時間喋れるじゃないっていう。ただ会話じゃねえんだよな、会話じゃなくて俺の一人のね、もうトークライブになっちゃうんですけども、でもそんなことないよ、普通にね、お話できるかなと思うんだけど、だから話が止まるってことは基本的にはないんだけどさ、でもやっぱりね、まあなかなか人間はうまくいかないなっていう、まあうまくいったらね、つまんないですからね、まあなかなか人間はね、越えられない壁っていうものはね、ないみたいですから、ね、神様はね、越えられる壁しか与えないということなんでね、この壁は壊せるのかな、押しつぶされて死ぬような気がしてるんですけども、まあ人生は辛いとね、いうところですね。あとはラジオネームマックユーザーさん、パチスロにせっせと通っているならパチスロ屋で出会いを探してみたらいいんじゃないですかと思ったけど、パチスロ屋にいる女性ってタバコ吸いばっかりだから嫌なのかな、あと仕事をしている夢を見るのは仕事から逃げたいという願望があるかららしいですよ、自分も仕事している夢をよく見ますってね、お答えいただきました。ありがとうございます。今日も朝は仕事をしている夢を見ました。ね、もう辛い、ね、もう仕事は辛い、恋愛はできなくて辛い、ね、もうそんなね、中、まあパチスロはね、楽しいかなって思ってる形なんですけど、まあ行ってもね、まあ、その中でね、女性と出会ったらっていう話もあるんだけど、やっぱりね、本当にあのおっしゃる通り、タバコを吸ってる女性が多いんだよね。だからね、ちょっとダメかなって。やっぱりあと、ね、あの、ギャンブルしてる人ってあんまり良くないじゃん、ね、俺が言うなよって話なんだけど、女性でギャンブルしてるとかってもうちょっと怖いわって思うからさ、ちょっとたしなみ程度だったらいいんだけどね。まあ、どのぐらいね、がっつりなのかもわかんないしね。だから、なんとも言えないなと思って。で、なんか、ちょっと尻軽っぽい感じがするじゃない、パチスロ屋にいる女って。だからね、そういうも偏見ですけども、あまりないかなって、ちょっと思ったりするかな。じゃあ、まあ、そんなんで、まあ、こういうね、婚活パーティーに関してはね、まあ、なんともね、言えない感じだったんですけども、で一応ね、婚活パーティーの関係、ちょっと一応最後ね、お便りいただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、80番さん、パルさん、なぜ彼女が欲しいか、結婚したいかという明確な答えはありますか、よかったら教えてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、今回ね、婚活パーティー参加したのも、やっぱり彼女が欲しいとか、結婚したいとか、そういうのもね、あるからもちろん言ってるんですけども、まあ、彼女は欲しいよ。まあこれはずっと昔から欲しいでいたこともあるけど、やっぱりまあいる時はいる時で女性ね、やっぱりめんどくさいなって思う時もちろんありますよ。でこうやって一人でね過ごしてる時間の方が長いから自分の時間が欲しいなとかね、いろいろある時はありますけど、やっぱりなんだかんだで彼女がいるとメンタルが安定するんだよね。もうネガティブ気がそんなにコンスタントに来ないので、やっぱりあとは、まあ、週に1回だったり週に2回とかね、会うわけだからさ、で長時間会うわけでしょ。だから例えば悩み事があったりとかさ、そういう時も話もできるし、あとは楽しいことも共有できるし、もう素敵じゃない、セックスもできるし、もう まあ、全然なんか、じゃあお前セックスしたいだけかよって言われるかもしれないけど、でもそれも一つの要素だよねっていう。そこは否定する部分じゃないよねと思う。そこも含めて、普通に彼女は欲しいなと。ね。そういうのもありますけど。で、結婚したいっていうのももちろんあるよね。これはもう、女の子とま、付き合って、で、まあ、子供ができればもちろんね、結婚っていうところはあるんですけども。まあ、もちろん子供が欲しいと。まあ、これ第一にありますし、やっぱり、俺も幸せな家庭が欲しいと。いうのありますからね。そんなに、まあ、俺のね、うちの家庭がなんかギクシャクしていたってわけでもないのでね。まあ、親を見てると、まあまあ結婚も悪くないなっていうふうには思うし。だから、まあ結婚はね、まあしたいなとはずっと思ってるし。で、やっぱり、で、最近なんでちょっと焦ってるのっていうと、もうね、年も年で、多分ね、人間、男の場合、女はね、何歳かわかんないけど、やっぱり男って30前後がピークであって、そこが賞味期限だと思うんだよね。で、基本的に賞味期限ってさ、切れてから気づくんだよねと思って。で、気づいた時にはこうやって32歳、そろそろ33歳で、賞味期限切れてんだよなと思って。やばいと思って。このままどんどん腐っていっちゃうと、もう誰も相手にしてくんないぞと。いうのがあるわけじゃん。でもまあ、これはまだね、賞味期限だから。消費期限まではもうちょっと時間あるかなと思って。これが多分35歳だと思うんだよね。一つの、まあ、区切りとして。だから、できればね、男性は29歳ぐらいまでにちょっと動いて、で、彼女を作った方がいいよねって。まだ30超えてから彼女を作るっていうよりは、気持ち作りやすいかなって思う。で、その後、ね、結婚とかすればいいし。で、もうそこまでうまくいかなかった人は、もうそこからピークだからさ、そこから落ちていくから、どんどんどんどん老けていってさ、髪の毛が抜けて太っていって、もう全く魅力がなくなってくるわけじゃない。その男性の若々しいさ、なんかそういう性的な部分もさ、どんどんなくなっていくわけ。どんどんおっさんになっていくわけじゃん。そうすると、あとは本当に仕事ができるとか、お金を持ってるとか、包容力があるとか、そういう部分になっていくけどさ、もうその辺ってあんまり俺ね、勝負できるところじゃないからさ。そうすると、やっぱり、本当に、賞味期限過ぎた、消費期限だよね。この日までにもう消費しないと絶対ダメですよと。そういうの多分35歳ぐらいだと思うから。そうすると、あと2年と1ヶ月しかないなと思って。だからもうちょっとね、アグレッシブに、まだ、ね、今年、時間ありますから。11月、12月と、2ヶ月で、なんとかね、彼女作れるように何か動かないとね、いけないなとは思ってますから。だから、まあそんなんでね、まあ俺はちょっとそういう、まあ差し迫ったね、年齢の部分もあってね、彼女欲しいとか結婚したいってもありますけど、あとはそんなに明確なね、答えっていうのはないかなって。まあ彼女は普通に欲しいっていうのは、それはもう学生が思うのと一緒だし、ね、学生が彼女欲しいぜって言ってるのと一緒だし、まあ、それよりもちょっとね、なんでも社会に出てるから、その分、少し足されてる、要素が足されてるかもしれないけど。で、結婚はやっぱり、人間一人で生きていくのは結構きついよねっていうのもあるからね。で、あとは周りで結婚してるやつも、うん、そんなに、なんだろうな、本当に近いやつらとかは、結婚して、その後離婚とかも特にしてないし、子供もいるしね。それで、なんか幸せにやってる感じもするし。だからそこであんまり結婚にネガティブっていうのもないんだよね。その2チャンネルとか見ててもさ、なんか結婚は地獄みたいになってるけど、そこまでじゃないかなって思うし、やっぱり協力して生きていかないと結構人生きついよねと思ってね。そういうのもあるんでね、結婚もいいかなって、一つのね、幸せの形だし、あとは、ね、もちろんこれで自分に対してもそうだけど、あと親に対してもね、結婚したよっていうと、親も安心するじゃない。俺みたいなこんなやつがさ、もう一生一人なんだろうなと、ね、パルは。だけど、こんなにね、素敵なお嫁さんもらって、つって。もうこれが一番の親孝行だよね、と思ってね。そういうのもあるし、まあ、いろいろ複合してね、考えると、結婚も俺はいいかなって思ってるから。まあ、いるよね。結婚否定派もいるし、ね、別に結婚しないで一人でいいじゃないって。その方が楽しいしっていう人もいるし、で、結婚したいよって言ってる人もいるし、まあ、人それぞれなんだけどさ。まあ、俺は 結婚はありかなと。ね。そういう感じ。まあ、特にね、絶対結婚の方がいいよとは言えないよね。みんな、なんか、好きなさ、時間だったり、好きなこととかっていうのをさ、やっぱりやりたいと思うから。だけど、結婚、まあ、してもね、まあ、そこをうまくバランス取れるようなね、相手であれば、ね、その辺分かってくれる相手であれば、まあ、結婚もね、俺はいいんじゃないかななんてね、思いますね。それではね、ほどほどお時間も来ましたのでお別れのコーナーをやっていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋りたかったこととかね、あとは、読めなかったお便りとかのをちょっとね紹介していこうと思います。じゃあね、お便りいただいてますのが、ラジオネーム、こちらラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、来月 3D カスタム少女の新作が出るぜ。自立型の AI が内蔵されて好みにカスタムした女の子が勝手にパソコン内で生活するんだと。エロだけじゃなく理想空間で自由に生活できるライフシュミュレーターみたいになっている。例のオナホールと連動するかどうかはまだ不明だけど、なんかすごそうだぞ。もし婚活パーティー失敗したならこれ買おうぜ。三次元なんてクソだってね。お便りいただきました。ありがとうございます。買うわ。ね。これも買おう、本当に。俺も 3D カスタム少女大好きだからね。もう 3D カスタム少女っていうのは、パソコン内でそのソフトがあってね、3D のカスタムをね、した少女がね、いまして、その子と、まあ、疑似セックスができるというソフトなんだけども、これがさらに新作が出るということでね、一応、タイトルの方が、3D 少女カスタムエボリューションっていうね、そういう名前なんですけども、11月15日発売予定ということでね、ホームページもありましてね、見ましたけどね、なかなかいいんじゃないかなと思って。で、今まで 3D カスタム少女でできなかった髪の毛が赤い髪の毛っていうのできなかったんでね、多分なんかちょっといじればできるんでしょうけど、そのカスタムの仕方がわからなくて、で、デフォルトで入っている髪型とか髪の色として赤い髪型がなかったから、なんかね、やりたい、その、作りたい女の子は作れなかったりとかしたんだけど、今回は赤髪もあるみたいだからね、素晴らしいと思って。で、一応ね、料金の方なんですけども、定価9240円なんですけど、今、Amazon で予約をすると 23% オフ。ね、2104円引きということで7136円これでゲットすることができますんで、私、まあ、このラジオ終わったらね、ポチッとなとしようかなと思います。もう正直今回のその婚活パーティー4000円してるから、婚活パーティー行かなかったらだよ、もう実質この 3D カスタム少女、いや、もうこれも4000円、さらに4000円引きで買えたようなもんですからね、もう嘆かわしい。で、さらにスロットをその後行ってなければね、むしろプラスだったっていうね、ところなんですけども、まあそこはね、スロットはね、もうね、無駄金使いたかったの、あの後。もうどうしようもなくて、もう心がすさんじゃって、もう無駄金を使いたいと。ね。そう、散財したいっていうふうに思ってたからね、まあそれはそれでよかったんですけどもってね、ところ。また買ったらね、これね、ご紹介したいと思いますから、あと、童貞ネットのホームページの方にもね、じゃあリンク貼っておきますからね、もしよかったらここからそこからね買っていただければと思います。あとはラジオネーム、山猫舞台さん、パルさんは美人好きだが会話もまともにできないと過去に言っていたから、美人とのセックスはキョドキョドしてしまい息子が立たなそう、むしろブスをめちゃくちゃに扱う鬼畜セックスの方がパルさんは本当の満足を得られるんじゃないでしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。その可能性はあるよね。自分をなんかよく見せようとか、ね、あまり悪いところを見せないようにしようとか、そういうのがあってさ。で、できる限りチンコを大きく見せようとかね。まあ、いろいろあると思うんですけども。美人の前だとちょっと取り繕っちゃう可能性があるよねっていうところは、まあ、可能性としてあると思いますから。それであれば、ブスをね、おいブスと、ね。で、ブスと呼ばれて、ブス、なんかそのデブと呼ばれて、ブタと呼ばれて、それでも感じてしまう M なね、V ブスな女を俺がめったくそに言いながらセックスをするとの方がね、本当の真実の形じゃないのってね、ところはもしかしたらあるかもしんないよねってね。ただブスは無理だわね、ブスは無理だよね。俺もやっぱり無理だな、ブスはな、デブ無理だな、見ててイライラしちゃうもんね。だからまあ本当はそっちの方がね、デブとかブスとかとセックスをする方がいいんだろうけど、でももう逆にチンコが泣いちゃうからね、どっちにしろ泣いちゃうっていうね。じゃあもう本当に一人でシコシコするしかないですねって、そんな悲しいねところですね。で、あとね、あとさっき 3D カスタム少女話が出たんでちょっと話戻しちゃうんだけども、今週もね 3D カスタム少女でね、一発抜こうかと思って、でデータがね 3D カスタム少女を改造するための改造っていうか、まあ追加のなんかいろんなね、そういう髪型だったりとか服装だったりとかを追加するのを、まあ、データでね売ってたりするので、これをじゃあ買おうと思って、もう自分でカスタムできねえからと思ってさ、でもうお金出して買おうと思って、で、某アニメに出てくるねキャラクターにそっくりなデータが売ってたから、これだなと思って、じゃあこれ買ってと思って315円したんだけど買ったの。じゃあこれをね、じゃあインストールっていうか、まあなんか組み込めば、で俺も 3D カスタム少女でね、そのアニメのキャラクターとね疑似セックスができるんだと思ってね、ウキウキして、でそのデータダウンロードして、でファイルを開いたらないんだよね、そのインストールファイルみたいなのが、あれと思って、であるのは画像ばっかりなの、何これと思って、でよくよく見たら 3D カスタム少女で作った女の子の画像集なんだよね。何これと思って。もう、そんなんだよ。ね。婚活パーティーうまくいかないし、スロット負けるし、3D カスタム少女に慰めてもらおうと思ったら、ね、全然インストールデータじゃなくて、画像集だしね。何これっつって。でも、そんな315円ね。残念ながらもうすぐね、もう、使い道なくなりましたけど。ただ、買ってしまっただけにね、一発無理やり抜きましたけどね。もう辛いってね。ところでそんな中ね、今回新しいね新作のゲームが出るってことなんでね、ちょっと俺はね少し救われたかなと、そんな感じだよね。あとはそう、俺今週ねこんな話もありますけど、他にもやっぱりねさっきのプロフィールカードの方にも書きましたけど、休日の過ごし方としてね、今までにやったことのないことをやるっていう、そんなね風に考えて日々生きてますから。今回ね、今週他にやったことといえば、魔法少女、マドカマギカ。これ今回、土曜日ですね、10月の26日に公開になったんですけども、これをね、25日の金曜日の24時。だから、ちょうど日が変わったところね、土曜日の0時00分に、深夜最速上映ってのがあったんだけど、これなんかねうまいことねチケット取ることできましてね、なんで深夜最速上映で深夜0時にね、これ池袋のサンシャイン、シネマサンシャイン池袋でねちょっと見てきまして、でみんなねマドカマギカ見た人結構いると思うんだけど、ネタバレにならないように気持ちね、感想じゃなくて気持ちだけなんだけども、なんかねよくやったなって思うんだよね。なんつうのかな、やっぱり2時間あったの。だいたい今アニメの映画って1時間とか1時間半とかだと思うんだけど、2時間あってでがっつり2時間やりきったなっていう感じだったのね。普通2時間やったらどんな映画でもさ結構内容が途中薄くなっちゃうところっていうか、水増ししてなんか時間だけ伸ばしたんだなっていう感じがね出ちゃう時もあるんだけど、完全にもう2時間ね、もうカルピス現役のままみたいなね、そんな感じだったのね。だからがっつりだなと思って、ただ内容的にね見た後にっていうのはもちろんあるんだけど、ただこれはいい意味で、で前のエヴァンゲリオンのね、新劇場版の3番目のやつね、 前にこれは世界最速上映とか見たんですけども、この時は本当にエヴァンゲリオンの時は絶望したんだよね。俺たちが求めていたエヴァンゲリオンはこれじゃないっていうね。それで、何これ?わけがわからないだったんだけど、今回は普通に、内容も濃くて、別に俺たちが求めていたわけでは、求めていたものに多分近いものだと思うんだよね。だから作品的には全然ブレてないというか、マドカマギカ好きだった人が見たら、うん、なるほどってなると思うんだよね。だから、ただ内容的にね、やっぱりちょっと、難しいというか、もう濃すぎてさ、すべてが。だから、うーんってなって。で、そういう意味で2時間見た後に絶望感はあるんだけど。でも全然いいなっていう。まあ、2回目見たいのっていうと、どうかはちょっとわからないけども、ただ、結構これに関しては、DVD とかブルーレイとか買う人は多いんじゃないかなって思うぐらい、もう最初から最後までクオリティは高いし、内容もよく、このなんていうの、考えっていうか脚本だったりとかプロットとかっていうのを全部まとめて2時間の映像にしたなっていう、あっぱれっていうね、感じかなと思って。で、そんなんでね、これ映画館に行った時に特典がもらえるんだけど、プレゼントがあって。で、色紙がもらえるのね。で、私、ホムラちゃん、ホムホムをちょっとゲットしましたからね。ちょっと部屋飾ってありますけども。ね、もうそういうのでいいよ。もう、彼女とかさ、そういうのもういいよ。ホムホムがね、隣にいてくれればいいかなって。そんな風な、ね、ことを言ってしまう33歳ね、そろそろなりますからね、痛いなと思いますけどね。まあ、そんな、じゃあ、あとね、他にお便りいただいてます。ラジオネームが、どれかな?結構ね、いただいてるんですけども。ラジオネーム、63番さん。久しぶりに聞いたら、宅建諦めてるし。1年前に不合格でみんな励ましたのに、裏切られた気分。頑張れとか書いた自分が恥ずかしい。こんなクズを応援していたなんて、もう二度と聞きませんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。もう二度と聞かないっていうね。まあ、これ放送する前にいただいたね、お便りなんで。まあ、今日のね、さらにクズっぷりね。これをお伝えできなかったのはね、とても残念かなって思います。ね。そんな、宅建ね、もう一回受けて、で、応援されて、それで宅建結局行かないとかね。そんなレベルのクズじゃないからね。さらに超えたクズだからね。だから、ね、もう本当に、それを分かった上でね、多分、今聞いてくれてる人はね、もうずっと聞いてくれてるのかなと思いますから、まあ、これからもね、ダメな部分、ね、みんな隠してきますよ。ダメな部分なんていうのは人に言いたくないですから。だけど、俺が人に喋れるのって、もうダメな部分しかないですからね。まあ、こうやってラジオでね、喋っていけたらなとは思うんだけどね。あとはラジオネーム、K さん。バカ者、宅建落ちてざまあ、飯うまじゃなくて、受けもしないから、受けもしてないから面白いんじゃないかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、いろんな風に感じてくれる人はいてね、僕も助かりますというね、ところで、宅建ね、もう本当に、もう頑張って受けて落ちて、ね、飯うまじゃなくて、ね、もう受けすらしないっていうね、そういうね、もうダメなやつを見て、ね、それでちょっと面白がってくれるとね、嬉しいなと思いますからね。まあ、そんなね、もう相変わらずなね、ずーっとこんなラジオですけどもね。これからもね、聞いていただけたらね、嬉しいかなと思います。じゃあね、あとはね、そうだな、お便りいただいてます。ラジオネーム59番さん。パルさんのような人間設定1のウルトラ養分野郎は、一体どこのお店でスロットを打っているんですか?暇つぶしに教えてください。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。私、ホームタウンは、池袋東急ハンズ前の、ね、スロット屋さんになりますね。地下がスロット屋さんのところなんですけども、ね、そこまで言うとね、あれなんですけども、まあ、道路沿いのね、場所ですね。上がゲームセンターになってますね。まあ、そこでいつも打ってますけどもね。まあ、ここがいいか悪いかはまた別なんだけど、まあ、一番家から近いっていうのと、で、なんとなく雰囲気がね、嫌いじゃないんだよね。だから他の店もいいんだけど、だいたいここでね、打つかなって。もう、10回、 10回スロット屋さんに行くとしたら9回はそこで打つってぐらいね、もうホームで打ってますけどね。たまーになんかね、いっぱいね勝ってるとね、なんか変な目で見られるんだよね。あいつちょっとなんか違法なことやってんじゃねえかみたいなね、目で見られたりとかするんだけど、俺結構有料な客だぜって、結構ここにお金落としてるんだぜっていうねところもあってね、ちょっとイラってはする時もあるんですけども、基本的にはいいお店かなと思いますからね。まあおすすめだと思います。じゃああとね、他ちょっと今日喋りたかったこととしては、そう、引っ越しちょっと喋りたくて、引っ越しが本当にもう迫ってるんだけど、まだ引っ越しをするかしないかっていう決断をしてなくて、で10月いっぱいに答えを出さないと、もうどっちにしろダメなんだけど、でもいろいろ考えた結果、やっぱり引っ越ししようと思って、ちょっとしないっていう方向で動こうかと思ったんだけど、今日ねちょっと職場の人にいろいろ話聞いててさ、パルさんさって、もうこの2年間じゃその部屋住んでてなんかいいことあったって、いやなかったっすって言ったら、じゃあ引っ越しした方がいいよって、やっぱり住んでる部屋とかで運気とかももちろんあるからっていうね、だから本当にいいことなかったんだったらもう引っ越ししちゃっていいんじゃないのって話もあって、であと俺自体が自転車乗りたいし自転車欲しいんだよねと思って、で今の部屋だと自転車買えないんだよね、やっぱり盗まれちゃうようなところにしか置けないから、だから部屋の中に自転車が置けるっていうか、まあ玄関先でもいいんでね、置けるところにやっぱり引っ越さないとダメだなと思ってさ、で場所もねまた改めて検討したの、池袋、新宿、渋谷、秋葉原、まあ、大体このね辺でと思ったんだけど、結局秋葉原行っても俺物買わないからさ、物買ってもその 3D カスタム少女ぐらいしか買わないわけだからさ、だから秋葉原行っても特にすることがないんだよね。だなんかご飯食べに行くとか言うんだったらいいんだけど、買い物って基本的にしないからさ、物買わないからなと思って、そうすると秋葉原ないなと思って、で新宿は別に新宿行くこともないんだよなと思って、で人混みもすごいし、で何しに新宿って今まで行ってたかなと思うと、特に飲みに行くぐらいしかないんだよねと思って、だから別にいいかなと思って、で渋谷はどうかなと思って、でも渋谷って結局行って何するのか全然わかんないんだよねと思って、で結構みんなやっぱショッピングとかするわけでしょ、だから別に渋谷行かないよなと思って、いいやと思って、だからもう池袋だなと思って、で池袋はもう2年間住んでやっぱり住み心地がいいんだよね、俺に合ってるというか、だから大宮ね、埼玉の大宮に昔住んでましたけども、大宮にあるものがちょっと規模が大きくなって展開してるのが池袋っていう感じなのね、だから俺としては池袋も大宮もほんと過ごしやすいんだよね、そういう意味で、だからまあ今はまたちょっとね、一人身ですから、池袋でもうちょっとね、この賃貸でね、過ごして、で、じゃあ2年後、結婚して、それで大宮に移ってね、家でも買おうよと。ね、そんな風にちょっとね、計画してますからね。もうどんだけ妄想なんだって話なんだけども、まあそのぐらいのね、意気込みを持って生きていきたいなということで、だから、ちょっと引っ越しはしようと。思いますから、次の休みにね、一応不動産屋に行って、で、話をね、進めていきたいなと。で、そんな風にちょっと決断しました。まあ、これもね、更新料で10万円かかっちゃうじゃない。で、結局、更新しても1年ぐらいでね、引っ越すんだったらさ、結局また引っ越し費かかっちゃうわけだからさ、そ余分な更新料が10万円かかっちゃうわけだからね。で、これに、プラス6万円ぐらいしたら、俺今欲しい自転車ね、フルカーボンの自転車16万ぐらいなの。買えるじゃないと思って、もったいないよねと思って、だから引っ越しましょうっていうところなんだよね、まあ、そんな感じですね。じゃあ今日もねちょっとね、まあ、話長くなってしまったからね、今日この辺でということで、読めなかったお便りも結構多いんでね、来週読めたらねちょっと読んでいきたいと思うんですけども、でそんなんでね、今日はこの辺でということで、来週はね11月、もう11月になるんだ、11月の3日の日曜日ね、こちらのまた23時からやっていきたいと思いますんでね、また聞いていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあそんなんでね、まあ来週は、まあ、何があるかなってね、この昇進した心をねどうやって癒していこうかなと思いますけど、 まあそこはね、ちょっと忙しく仕事をしたりとか、あと引っ越し考えたりとかね、いろいろありますし、あと最近ちょっとスロットはね、あんまり行けなかったから、スロットも行きたいなと思ってますから、まあその辺を消化していると、もう一週間ね、すぐ過ぎちゃうかなと思いますからね。で、その間に、ね、心の方も復活ね、できればなと思ってますんでね。あとは、こういうね、ヘタレなパルさん、アグレッシブに行けないパルさんにね、おすすめな出会う方法、ね、そういうのもあれば、ぜひね、教えていただけたらね、出会いサミット2013の方でね、紹介させていただきたいと思いますんでね、その辺もお便りお待ちしております。一応お便り最後言っとこうかね。まあ、掲示板かメールでということで。で、メールの方は、radio@doutei.net。こちらまでお待ちしてますんでね、まあ、その辺の情報いただければね、嬉しいかなと思います。じゃあ、そんなんでね、今日は、本当に俺のね、もうダメっぷりをね、紹介するだけのね、ラジオになってしまいましたけどね、ぜひね、次回、婚活パーティー行こうかなって思ってる人はね、参考にしていただければね、俺と同じようなことにならないようにね、していただければと思います。じゃあ、そんなんでね、今日もね、長い間お聞きいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。